ですね、平和運動をしよう6回目なんですけども、まあ、これ非常に大切で、僕は来年の活動としては平和運動をどういうふうに具体的にやるかっていうことを検討したいと思うんですけど、一番最初が一番難しいんですよね。まず日本が独立しなきゃダメなんですよ。やっぱり平和運動っていうのはですね、国と国との関係ですから、国際的ですからね。戦争っていうのは国と国で起こりますから、まあ、今の時代に国内で戦争を起こるっていうのはまあ普通少ないので、国と国とで戦争起こりますからね。やっぱり国がしっかりしてないと、まず国際的に平和運動なんてしたところでですね、まあ、言ってみれば笑われちゃうんですよ。それでもちろん平和運動をするっていうのは、この世にはですね、この地球に悪い国があるからなんですね。まあ、今で言えば中国ですね。中国がなんで悪い国かってはっきりしますよ。まあ、いつでも中国の方が反論していただいていいんですが、中国はですね、もともと北は万里の長城ですよ。西はチベットの間にある高い壁ですね。急にこう高くなってますから。南はベトナムとかインドシナとの境ですよ。東は海ですね。まあ、その中にシナという地域があって、これ地域ですよ。地域があって、そこに昔から関東、宋、元、明、清という、まあ、国がですね、次々と王朝が変わって存在したのが中国と今言ってるところなんですね。ところが今は中国はですね、第二次世界大戦の後、日本軍が中国を離れたので、それをいいことにですね、チベット、これは別の国ですよ。ウイグル、これも別ですね。ただウイグルは、中国はどちらかというとウイグルを占領したというか、むしろウイグルがソ連の支配下にあったものを自分の支配下に戻したというか、取ったといったのが正しいでしょうね。それから内モンゴル、これはモンゴルの国ですね。だけども今はどんどんどんどん中国人が内モンゴルに入っていって、それであたかも中国の国のようになってしまいましたけど、まあ、これもモンゴルですね。それから満州は多くの人が誤解してますが、満州はですね、これ中国でありませんで、民族も漢民族じゃなくて女真族なんですが、たまたまですね、中華民国の前の国とですね、清ですね、清という国は中国、清という中国の国が中国の国じゃないっていう、非常に分かりにくいんですね。満州が中国を占領したんですよ、逆に。これこういうことありますね。元の不備来っていうの皆さん知ってますけども、モンゴルが強くなって中国を占領して、モンゴル人が支配した国が元なんですね。今元というのはモンゴルですが、だからつってモンゴルが中国の国じゃないんですよ。それは当たり前で、外の国が中国を占領したわけですから。それと同じくですね、満州っていうのは日本人はなんか中国の一部みたいに思ってますけども、全然違って、そしたらモンゴルも中国の一部ということになりますね。中国を占領した国が中国じゃないんですよ、当たり前ですけどね。満州も違いますね。それからさらに1978年にはベトナムも占領しようと思って侵攻していったんですね。だからもちろん朝鮮戦争も北朝鮮にちょっと色気があって中国軍が入っていったわけですね。ですから中国がこういう平和という点で悪い国であるということはもう明白で、何しろ第二次世界大戦の後、まあ、日本がまあ2勝1敗1引き分けで戦争が終わった後ですね、イギリスもオランダも日本と戦った国はみんな参っちゃってですね、アメリカもそうでした、植民地を次々と手放して、まあやっぱり人の国を占領してるのは悪いと、つまり武器で武力で人の国を占領するのは悪いということで、まあ国際的なコンセンサスもあってみんな話したわけですね。でみんなが植民地から独立してる頃に、中国はですね、今の中国っていうか中国共産党なんですけども、1949年から1950年にかけて周辺の国を占領したわけですね。なんで占領されたかったら、もちろん周辺の諸国が軍事力が弱かったからなんですよ。だから何て言うんでしょうかね、これ非常に難しい矛盾した問題なんですが、まあ1648年に、ヨーロッパでね、合意したようにですよ、まず平和をもたらすには軍備均衡が第一条件だ。これは、まあ、ヨーロッパとしての判断が正しかったんでしょうね。まあ、30年戦争っていうのがドイツを中心としてあってですね、30年戦争し続けてたわけですね。 第二次世界大戦だって 4,5 年なんですよ。だけど30年も戦争し続けたんで、もう嫌になってですね、ウェストファリアっていうところで条約を結んで、まず軍備均衡に行こうやと、まあ、いうことになったわけですね。まあ人間は理想的な生物じゃないんですよ、だから戦争が起こるんですね。戦争が起こるって簡単に言えば、お前のものは俺のもんだっていう、そういうのを力ずくでやろうっていうのが戦争ですからね。誰もが自分の国は自分の国でいいと思ってた。日本がそうだったの。実はこれはもう日本の学校の先生が嘘をつき続けたもんですから、今の日本人の多くが誤解してますけども、世界の中で日本がですね、ほとんど唯一というぐらい力があっても外国に行かなかったわけですね。そういうとですね、すぐ豊臣秀吉の朝鮮征伐なんかが出てきてですね、あれはですね、日本の考え方では例外なんです。それは例外はやっぱり一つか二つあるんですね。何しろイギリスと日本と比べると、日本はですね、戦争の回数、外国との戦争の回数100分の1よりか小さいですからね。イギリスは日本の100倍以上戦争してるんですから、外国に侵略して。全然世間の常識と比べるとですよ、そんなね、お釈迦様だけが住んでる国じゃないんで、1個か2個ぐらいのこの例外は存在します。それは別に私全然否定しないし隠しもしないですけどね。だけどそういう例外だけを挙げて議論してもですね、あんまり意味がないんですよね。で、だから日本がまずアメリカ軍に出てってもらって、自分でその独立する、つまり自分で自分の平和を守る、これができなければね、人に言えないんですよ、まずだって日本の中だけではですね、軍備を持たないのが平和だなんて言ってる人いますけど、そんなのは世界で全く通用しません。なんで通用しないかというと、今まで人間が苦労して築いてきた知恵ですね、それに反するからなんですよ。そんなこと言ったってね、それが架空のものであるというのは、チベットと中国がそれを示してるわけですね。中国がチベットを占領したのは、チベットが日本でいう第9条、憲法第9条みたいなのを持ってて、仏教で国を治めるんだから仏教で国を守るって言ってたんですよ。ところが仏教じゃ国は守れなかったんですよ。悪いやつが世の中にいるから。それはね、悪い人が社会にいないから警察がいらないって言ってるようなもんですよ。そうすると女性なんかどんどんレイプされたり暴行されたり殺されたりするわけですよ。だけどもそれでも信じますからとね、日本の国の治安がよくなるためいいですかね、日本に第9条が大切だなんて言ってるのはですね、どういう人かっつったら、警察がいなければ犯罪がなくなるっつってる人と一緒なんですよ。そんなことはないんですよ。それは人間という生物がそうだからしょうがないんですよね。だけど同時に力ずくはいけないとも言わなきゃいけないんですよ。これは当たり前ですね。日本に警察があり、110番したらすぐ警察が来るという体制を作っといて、その上でですね、犯罪はいけないと、女性を襲うのはいけないと、こう言ったら初めて辻褄が合うんですよ。その女性を襲ったらいけないだけ言ってね、警察がいませんじゃやっぱりダメなんですよ。だけどこれをやるにはね、そういうことを言う人をね、議員にしちゃいけないわけですが、その議員にしちゃいけないことをやるにはね、やっぱり小選挙区制これがあるとね、もうそういうことを決める力のある人が議員にならないんですよね。今日の虎ノ門ニュースでだいぶ言わせてもらいましたがしたがって、このまず日本が独立して日本自身が平和を守るという姿を世界に示さないことには世界に全然影響がないんで、平和運動をする意味がないんですよ。ところがそれをするには、日本が日本で独立に軍備均衡に持っていかなきゃいけないんで、アメリカ軍が日本の中にいてね、それで平和なんつったって無意味なんですよ。だってアメリカ軍に実際守ってもらってるわけでしょ。でこのところアフガニスタンにしても、イランにしても、イラクにしてもですね、中東にしても、アメリカは全部戦争してるんですから一番戦争が多いのは中国とアメリカなんですからね。ですからそのアメリカ、その戦争の多いアメリカ軍に保護してもらって、それで 日本は平和だって言ったってですね、それはもう全く無駄で、もちろん日本は第9条があって軍隊がいないなんて言ってもそれはもう無駄なんですよ。だってアメリカ軍がいるんですからね。だからそういう矛盾した状態で運動やってもダメなんで、まずは日本アメリカに出てってもらって、日本は日本で軍備均衡をしてですね、周辺の諸国ですね、それはアメリカ、ロシア、中国、朝鮮、そこら辺と全部軍備均衡して、そしてから力ずくの世界、つまり警察は整えた、110番したら警察が来てくれるという体制を取ってから、犯罪はいけない、暴力犯罪はいけないと言わなきゃいけないんですよ。それで社会を平和にしていかなきゃいけない。だからどうしても選挙制度の改正がいりますからね。これはまあとにかくだけど言わなきゃいけないと思いますので、今日このお話をしたということであります。